お便り会でーす。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。今月のお相手はこちらの方。
おまっとさんでした。真夜中のカルチャーボーイ、まさとです。
はい。真夜中のカルチャーボーイ。今日はギターが届いてたとのことで、おめでとうございます。
そう、ギター欲しい、ギター欲しいって言ってて。
うん、そうやね。言ってたね。
まあ、届いた通知もなく、今日、ラジオ収録やからまっすぐ仕事終わって家帰ってきて。
うん。
なんか自分のせいより高いもんが玄関の隣に立ってあって。
置き配やろうけど。
うん。
いや、ギターみたいな高額商品でも置き配平気ですんねんね、あれ。ちょっとびっくりしたけど。
そうやね。うん、置き配OK に多分俺、チェック入れたと思う。
そうやと思うけどね。
で、ちなみにまだ玄関に、まだ外にいてます。
まあ大丈夫でしょう、
はい。はい。ラジオを撮らないといけないからだ。
玄関に置いとく理由は別にないですけどね。はい、家の中入れろよという話ではありますけど。
いや、まあまあまあまあ、はい。
ついに、アイバニーズのギターを買われたということで。
はい、いいえ、アイバニーズのギターは買っていません。
ちゃうんかい。ちゃうの。
ちょっといろいろ2点3点あって、ジャクソンっていうメーカーの、アメリカのメーカーのギターを買いました。はいはいはい、ああ、
本当ですか。
はい。
そこは、フェンダーやろうが
い。いや、フェンダーはもう今の若い子ら、フェンダー持ちすぎ。
最近多いね、フェンダー。しかも、ね、一番シンプルな低キャスター持ってるやつ多いね、ほ
んと。うん。ほんで黒縁メガネでステージ上がり上がんねんで、あいつら。
ほんと。前もそんな話しとったけど。黒縁メガネやったら、ダイブできひんからね、
う
ん。
そうそう、ロックはラガンでやれっていう。なんか言うね、これを。まあ、コンタクトでもええけど。
あ、はい。今月は、2026年1月のコメント会ですが、ちょっと、寄ってます。はい、待ってたんで、寄ってます。
はい、すいません。はい、いえいえ、はい。遅くなりました。
あ、はい、いえいえいえ、はい。ということで、今回もコメント紹介していきます。
はい。
はい。第334回に対してですね、こちらは、忘年会収録で、久しぶりの萌さんでございましたが、
はい。
土屋康介さんからいただきました。いつもありがとうございます。
うん。土。
大衆酒場さんまのくだいで、うん、P が入ったのが気になる。調べてもそんなやばい情報出てこないし、ヒントだけでも教えて、ということでコメントいただきました。うん、ありがとうございます。
お気に。
はい。森さんがね、大衆酒場さんまっていう大阪で今増えてるチェーン店に対して、うん、あそこのバッグ、P やねんでって言ってたんで、うん、土屋さん。
あれか、アレフか、アレフ。
アレフじゃないんすよね、これ。残念ながら。
あ、違うんや。
あれやったら、あれじゃないですか、山梨とかにできるんじゃないですか。知らんけど。
上久石村
にできるんじゃないですか。いや、わかんないけど。まあ、それに関してはね、土屋さんが、ちょっと興味あるということなんですが、うん、まあ、あの P 入れてって言ってるのは、森さんの指示なんで、うん、ここでは言えないんですけど、うん、まあ、森さんが言うことなんで、あんなものは言いっぱなしだとは思うんで、まあ別に俺は言ってもいいんだと思うんですけど、本人が P って入れて言ってるから、だから、まあ、うんね、ヒントにしときますけど、三択。
はい。
三択です。
はい。
反社か、宗教か、うん、共産党、この三択です。
うん、は
い。あの、正解は何か、土屋さん考えてください。で、正解は、です。
なるほどね。まあまあ、うん、そうか。
いや、まあ、森さんの言うことですからね、あくまでも、それは、天馬界隈の酒場で流れてる噂、レベルの話なんですから、うん、ほんまかどうか知りませんけどね。
うん。うん、
いや、しかしはね、からと言ってないやっていう話ですよね、うん、それは
あのまあ安くてうまけりゃ全然 OK、
ね、何の問題ないですし、
うん、
宗教で言ったら宗教のね企業なんかいくらでもあるわけですし、
あーダイソーとか
そうそう白木屋とかねブックオフとか、うん、スタヤとか特定の宗教ばっかりやけどねまあ宗教がバックやったらないやっていう話だし、うん、仮に反社がバックだったとしても、
うん、
反社がやってる飲食店なんかいくらでもありますからね。
まあね。
タピオカ屋とか唐揚げ屋なんか半分反社って言われてましたから、だからなんやっていう話です。うん、共産党がバックの飲食店とか聞いたことないですけどね。
もうなんか答え言うてるやん。
いや、言うて言うて。気にしなくていいっすよ、そんなんね。別に。マサトさん、サンマ行きました？
行ってない、行ってない、行ってない。あ、だって一人でなんか入りにくいやん、あんな。新進気鋭の居酒屋なんか。
まあそうやね。大学生遅やしね。
だからといって人と約束してまで行くようなとこでもないしさ。
せやな。
うん。需要ないのよ、40代男子にとっては。うん。
職場の近くいっぱいありそうやのにね。
そう、仕事帰りに同僚とぐらいやったらいけるかもしれへんけど、なんかそういう人も今いてなくて。はい。
ああ、なるほどね。はい、まあということで、 土、これでいいかな、うん、正解分かったところでどうなるもんでもないんで、これでよろしくお願いします。うん、はい、うん、次は 334.5 回コメント回です。今回初めてコメントいただきました。ダニエルさんという方からですね、すんごい長文のメールいただきましたんで、読ませていただきます。リュウジさんのは、昨今はコンプラ的に控えめですが、過去には炎上覚悟で言いますとか、とあるレシピサイトの1位よりうまいですなどを発言もしていますよ。うん、そうだね、やってるね。うん、サムでも、真顔、変顔、加工で釣り行為をしているので、本人も狙っているのではないかと思います。ああ、なるほどね。
うん。
それよりも、一曲化しないで、いろんな方の料理動画を見てみたいです。ああ、そうですね。続き、立ち飲みの、つまみコマネチクイズに答えてみました。こ、小餅ししゃも、ま、麻婆豆腐、ね、ネギマ、ち、チョコレートが浮かびました。まあ、これ混ぜたらどんなことになるんでしょうね。もう少し、料理名や調味料や食材にした方がスマートでしたが、出てきませんでした。あ、そう。
チョコレートって
ない
やねん。
いや、な、ほんまやな。一過性がないですが、空腹度合いや辛さ甘さを欲してたこんな感じですかね。あんまりうまい回答ではないですか。考えるのは楽しかったですという形で。うん、はい。続き、コマネチで一つの料理を作るのと趣旨が違いすいませんでした。あと少し質問です。
うん、
コンビーフって一度しか食べたことがないのですが、皆さんよく食べられるのですかね。初めて食べた時に油っぽくて苦手でしたが、よく名前を耳にしますし、苦手な声は聞かないので美味しいのかなと思い、昨今気になります。はははは。まあ美味しいは美味しいと思うよ。続き、ドワフト会議好きでしたけど、うん、お題難しいですよね。肉、麺類、お弁当、スーパーとかありましたよね。お弁当はなかったかな。おかずでやってたけどね。ここで寿司メニューとか出してもやっぱり熱次第ですよね。無難かつ意外と食べられなくて困る野菜とかお題にしてもいいですけど、抜きじゃないと楽しめないかもですという形で、長文コメントありがとうございます。
うん、は
い、
どうも、ありがとう。リュウジからいきますか。
あ、リュウジから。
はい、どうも、料理の皆さん、リュウジです。
うん、まあまあ似てる。
はい。僕、彼ね、ゲイだと思ってたんですよ。うん、
ああ、
ちょっと。めっちゃ男性従えてません、ずっと。
まあ、そうですけど、スタッフ女性いますけど。
うん、そう、おるなとも思ってんけど、でも、基本、男性スタッフ特会引っ返してる気がして、
うん。うん。男性スタッフ特会引っ返してたら、ゲイっていう発想はあなたどうとかと思うよ、それ。
そうかな。
いや、あなたの仕事場でも男ばっかりでしょうよ、そんな。
そんなことないよ。
あ、ごめん、そうでもないか。
女性バイ、アルバイト行ってますよ。おばちゃんから大学生まで行ってるよ。
ああ、そうです。はい、ああ、はい、それは失礼しました。いや、まあ。
まあ、社員は男ばっかりです
けど。いや、まあ、はい、そりゃそうかもしれませんけど。まあ、何が言いたいかっていうと、仕事場は男主体になりがちじゃないですか。だから、うん、まあ別に珍しいことじゃないんじゃないですかって思ったわけなんですけど。
うん、
そう、僕は自動車業界を転々としての身の上なんで、職場は男主体ばっかりでしたね。はい、
うん、
あの自動車業界の喫煙所の話の下品さって言ったら、うん、最も下品な空間と言ってもいいね、ほんと。
あ、もうそれはどこに行っても名古屋だろうが東京だろうが。
一緒ですね。
そこに尼崎になってしまっている
って。いや、そういう感じですね。あの、男女帯の職場の喫煙所の話題っていうのはですね、
うん、
野球、風俗、ギャンブル、この3つしかないんですよ。
うん、
これをどれだけ抑えているかで、仕事のやりやすさが格段に違ってきますからね。
うん。
まさとくんも野球と風俗を抑えてるんで、男女帯でも生きていけると思いますね。
ちょっと待って、ちょっと待って。
何？
まあ、風俗の引き出しはございますが、うん、行ってないのよ。
まあ、俺も最近行ってへんけどな。
うん。昔の話をするしかないのよね、そういう話になるとね。
まあ、なるほどね、確かにね。もうだいぶ環境変わりましたからね、それは。
コロナ前に、岐阜の金杖に行ったんが最後の風俗ですからね。
だいぶ前やな、それは。
だいぶ前だよ。
まあ、風俗の話はいいんですけども、うん、はい。
はい。
まあ、リュウジさんはゲイじゃないと思いますよ、多分。わかんないですけど。
そうか。
はい。で、まあ、コマネチクイズは、補足しときますと、前回のコメント会でマサトさんが出したクイズで、中津の立ち飲み屋でコマネチっていう、
そう。
はい、
う
ん、あのメニューがあったんですけど、それは何かっていうクイズを出してもらったんですけど、答えは、当該放送を聞いてくださいということで、うん、で、ダニエルさんから質問で、コンビーフって美味しいんですかっていう質問が入ってるんですけど。
僕ちっちゃい頃大好物やったわ。
あ、そう。
なんか、ステーキとかハンバーグとか、トンカツとか、
うん、
毎日のように食べさせてもらってる裕福な子供やってんけど。
なるほど。
コンビーフの、嬉しさって、うん、頭一個抜けてたな。
あ、でもそれは結構あるあるじゃないですか。う
ん、なかなかおかずとして出てこないやん。
そう、そう。ね、 そういう子供の食べ物にこだわってる家に限って、なかなかジャンクフード食べさせてもらえないから、うん、そういう環境で育った子供はジャンクフード大好きになるっていう。
うん、
まあ僕もそうで、やっぱりおかんは結構手作り料理にこだわってたんで、
うん、
大きくなってマクドナルド大好きみたいな感じになっちゃったんで。
ああ、なるほどね。
うん。たまにね、うちの家では、うん、親父が飲み会で遅い時、おかんが、うん、今日はカップ焼きそば食べよっかみたいな日があったんですけど、例えば。
うんうんうん、
そういう時めちゃめちゃ嬉しかったもんね。なんかそれ近いとこあると思います。マサトさんがコンビーフ好きだったっていうのは。
でさ、今多分パカってなってるけど、専用のなんかさ、ぐるぐる巻いていく。
昔はあったね。あったね。
開けるやつやったやんか、うん、缶詰を開ける。あれがなんかなんとも言えへん工作感というか。やらしてやらしてってなってた。
あの形の缶詰ってコンビーフ以外ないですもんね。
あとはあれちゃう？ポークちゃう？
あ、そっか、あるか、ポークも。ポークはなんか上でパカって開ける形式が多いような気がするけど、うん、あるよな、確かに。
まあまあ、せやね。うん、でも今、コンビーフもあれは、ほぼほぼないんちゃう
かな。ないね。なんかプリンみたいな感じになったもんね。コンビーフの缶詰は、うん。缶詰じゃなくても、プラスチックのカップになったもんね。だいたいコンビーフが、
うん。コンビーフってなかなかお目にかかれないね。もうコンミートやな。
あ、そうやね。安い方な。
うん。そうそうそうそう。
コンビーフっていうのは、ビーフっていうぐらいやから、牛肉使ってるんやけど、うん、コンミートっていうのは、牛肉以外の馬肉とか、マトンとか使ってるっていう。そんなに味が違うとは思わへんけど、まあ俺、コンビーフとコンミート
って。あれ、油やろ。油のうまみやからさ。
そう。
人工的な油をこう、注射で入れてるみたいな感じなんでしょ、あれ。
かもしれませんな。
あの、う
ん、
サイコロステーキみたいな感じ。
今でも食べます、うん、コンビーフ。
え、だから、その、家から1分の、センちゃんっていう立ち飲み屋にはコマネチがあるから。
あ、そっか、言うてたね。先月。
そこでは食うよ。
あ、食う。
コンビーフだけ買って食うことないけど、だから、立ち飲み屋でコマネチよく。
ああ、なるほどね。
うん、
僕、コンビーフに関してはちょっと思うとこがあって、
うん、
微妙に食べにくい、コンビーフって。
それだけ？
いや、そうそう。まあ、うん、我々のような男性の単身一人暮らし世帯で言うとですね、
うん、
缶詰開けたらそのまま味の素とか適当に振って食べたいわけですよ。
うんうん、
やけど、コンビーフって微妙に食べにくいとこない。あれって、もう、ほぼ二択じゃないですか、うん。そのまま食べるか、ちゃんと料理に使うか二択じゃない、
うん、確かに。それまま食うて、ご飯のおかずになるかって言ったら、いまいちなのよね。
そう。
うん、
あと、ポークみたいに、輪切りにして、ちょっと炙ったらうまいとか、うん、そういうのも別にないやん。輪切りにしたら、崩れて、
うんうん、崩れるからね。
なんか、よくわかんない物体になるだけやからさ。うん、だから、コンビーフ食べようと思ったら、もう、
スクランブルエッグに入れちゃうとか。
いやー、そう。だから料理路線か、うん、ほんまにそのまま食うしか、うん、二択しかないような印象があって、うん、コンビーフって。
うん。わかるわかる。
ちょっと微妙に食いにくいなって、うん、もちろん高いしね、コンビーフは。
うん。
値段として高い高い、うん。扱いが難しいなっていつも思うんですけどね、俺は。
うん。
あと、今、業務スーパーで398円で結構量が多い、はい、大きめのブラジル産のコンビーフ売ってますんで、うん、あれはおすすめです。
それはビーフなの？
ビーフです。
ビーフ、あ、ビーフなんや。
ビーフ、そう。
今度行ったら見てみよう。
うん。うん、ブラジル産のやつですけどね。あれ、いいですよ。はい、
うん、
まあでも、センちゃん行って、コマネチ食べたらええか、別に。
まあね。量もちょうどええしな。
うん、そうそう。量持て余すね。男一人暮らしやったらコンビーフ割と。味はもちろん美味しいですし、どこでも売ってるし、うん、使いやすい食材やと思うんですけど、微妙に使いにくいところがあって、あんまり買わないかな、うん、
不思議やな、味濃いのにご飯進まへんって。
確かになマヨネーズ。
サンドイッチとか。
そう、そう、そうでもあるし、さすがにマヨネーズ混ぜてやったら、まあご飯も進むような気はするけど、やったことないかは知らないですけど。
はい。
我々のコンビーフ感はそんな感じですね。
うん。
まあ、ドラフト会議はまあ、1000回話したかいいか、
うん。
はい。第335回に対してですね。
はい。
第335回はニュース会です。どんどこ熱帯夜さんからいただきました。いつもありがとうございます。マックドナルドさんのそっくりバーガーの件、時代がラジオ食堂に追いついたということです。はは、そうですね。ラジオ食堂の食レポを毎回聞いていたおかげで、ソースかバンズが違えば十分限定商品として見なすようになりました。もうそうやね。マクドナルドはそんな感じやね。常設バーガーに勝手にチーズやピクルスを足して食べている邪道のものよりという形でコメントをいただきました。ありがとうございます。うん、先月ね、マクドナルドの期間限定バーガーがプチ炎上しとって。
ドラクエのやつ？
そうそうそう、ドラクエのやつで。
うん。
一緒やんって、うん、毎回同じ毎月毎月期間限定バーガーとか言ってなんちゃバーガーって出してるけど、
うん、
それがドラクエだろうがゴジラだろうがエヴァンゲリオンだろうが変わらへんやんつって、
ルナシーだろうが、
そうそうそう、ルナシーは若干違ってたけどね、あれ、
うん、
チーチーダブチやったっけ、
うん、そう、チーチーダブチ
若干違ってたけどね、
うん、
プチ炎上しとったけど、まあそんなことはラジオ食堂でずっと言ってた話じゃないですかっていうことをちょっとお話しさせていただいたんですけども、そう、
はい、
でもどんどこのイタリアさんはね、常設バーガーに勝手にチーズやピクルスを食べているっていうところで、マクドナルドがちょっとサブウェイ化してるっていう、そんな感じですよね。
いやでも賢いと思うよ。
うん、確かに。
なんだコンビーフも足したらええんちゃう。
コンビーフは足さんでええでしょ、そんなんやったら。
足し算の美学。
いや、足し算美学ですけど。だって、ヨドマックのタイミングにね、自分のライフスタイル合うか分かんないですけど、ヨドマックやったら100円足すだけでハンバーグが1個増えてくるんですよ。うん、で、コンビーフ足さなくていいでしょ。そんな、さすがに。
お前の高いな、コンビーフ。
コンビーフ高いでしょ、そんな。だいたいコンビーフ足しても馬なるかどうか割と微妙やし。
うん、
マサトさんは、マクドナルドでカスタマイズしたことあります。は
い、うん、したことあるかな？野菜増しとかあんねんな、確か。
野菜増しはあるかな？いや、抜きは簡単なんですよ。マクドナルドさんの
前、チーズ。ピクルス抜いてください。
ピクルス抜いてください。チーズ抜いてください。僕が好きなのは、ソース抜いてくださいね。はい、サムライ
マック。ソース抜いてください。
そう、サムライマックのソース好きじゃないから、甘いから。
うん、
だから、サムライマック頼むときにソース抜いてくださいって言うことが多いんですけど、まあそういうカスタマイズね、
うんうん。
あります？そういうの、マック。
いや、ないかな。で、僕、特集バーガー基本食べへんので。
はい、そうですね。普通の人はそうですね。はい、
ルナシーだけはちょっと思い入れがあって、両方食べましたけど。
いや、ダブチや、うん。ダブチやっけよ、
うん。
ルナシーの要素ゼロや、あれ。うん、
いや、まあね。
うん、まあ、ちょっとでも推しにね。
で、あれ。
はい、はい。
二種類展開やったから、コンプリートできたっていうね。
あ、なるほどね。まあ、二回行くだけ
です。で、僕、ドラクエも思い出あるゲームなんですよ。うん、でも、三種類展開してるから、あ、無理や。無理や。食べきられへん。
いやいや、別に食べきらんでええやん、気持ち。
いや、コンプリートできへんと思う。
いや、コンプリートそんなに大事。マサトさんの中で。それ
はドラクエと言ったら、やり込み要素があるやんか。
まあ、あるわ。
神様倒しに行ったりするってとかね。
はい。
小さなメダルを全部集めるとかさ。
ああ、大変やね。俺人生で小さな
メダル。じゃあ、ハンバーガーも3つあったら3つ食うて正解ちゃうんか。は
い、そうかな。勢いでいいくるめがえという感じがすげえあんねんけど。いや、で、結局食わへんかったと。
うん、一種類も食べてない。
まあ、なんやろね、その、コンプリートにこだわる割には、一種類も食べへんっていうのは、なんか、逆の行動をとってる感じが。
一種類食べたら三種類食べたなるやんとか思っちゃうし。
うん、食べたらええがなとは言ってもしょうがないですけど。
こんなのもあるのねって思いながら、いつも通りのチーズバーガー頼むんが大人。
大人ですか。ああ。
なんか、スターバックスにたまたま行ってね。
はい。
なんか、なんちゃらフラペチーノとかね。いろいろね。桜味とかね。いろいろあるじゃない。
あるけどね。限定
とかね。
うん。
でもそんなのもあるのねって思いながら、ホットコーヒーください。のが大人。
言いたいことはわかりますけど、スターバックスのホットコーヒー美味しくないですからね。そこをどうマサトさんの中ではついつまわせてるのか気になるところですね。マックでダブチとかチーズバーガー頼むのは、うん、でうまいからそっち頼むのを理解するんですけど、
うん、
スターバックスのホットコーヒーマジでうまくないですからね。
あー、喫茶店9年間やってた僕が結論を言いましょうか。う
ん、聞きたい。
ちょっと身も蓋もないですけど、コーヒーなんて黒くて苦かったら何でもええねん。
ああ、本当。またさ、あえて聞くけど、クラフトボス許せんの？それやったら。
うん、全然許せるよ。
あ、そう。ペットボトルに入ってるコーヒー。うん、
美味しないよ、全然。
マサトさん、うん、黒くて苦かったコーヒーでいいって言うじゃないですか。
で、スターバックスにいる俺、なわけやん。
はい。
で、さっき言った通り、その流行りの限定とかに手を出さずに、
はい。
ホットコーヒーっていう俺、かっこいいって思ったら、それでええねん。
あ、はあ、はあ、はあ。
ま、うん。
かっこいいかどうかちょっと今議論中なんで、今回は結論出せないですけども、
うんうんうん、もう最高裁までは争うぞ。
わかりました。こっちも議論しときます、はい、それがかっこいいかどうかに関しては、う
ん、そらそら戦争も起こるわな、ほんま。
いや、ほんまやね。はい、ザネックさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
物騒な名前。コンビニスイーツより美味しい専門店っていうものは、焼きたて以外ではクリーム後入れシュークリームとパイ系くらいしかないんじゃっていう形でコメントいただきました。
ニュース。ビアードパパの話？
ああ、そうそうそう。ビアードパパはね、
うん、
関西で強いね。
うん。
関東来たらビアードパパなさすぎて若干引いたけどね、あれ。
ないんや。駅の中に阪急はめっちゃあるで。
あ、そうそう。いや、関東でもビアードパパめっちゃあるんやと思うんやけど、関西ほど引くほどないからさ、さすがに。
うん。
ここ中にあるさ、
うん。月ごとにさ、特集限定変わるからさ。
ビアードパパで？
そうそうそうそう。なんかカリンと味のシュークリームやったりとかさ、季節によって。
ああ。
で、そんなんもあるのねって思いながら普通のシュークリームを買うのが大人。
そうやな。パンチライン出してきてるね。はい、そのパンチラインはすごくいいパンチラインだと思うんですけど、はい、それを連発されると、ラジオ食堂の根幹が揺るぎかねないんで。
はい、そうやな。ほんまやな。うん、
あの、マサトさんはそれでいいんですけど、うん、使用に関しては最新の注意を。していただきたいって
。あ、はい。あの、乱発は控えたいと思います。すみません。
あと、関東来たら、
うん、
マネケンのワッフル屋がないのは結構ビビるね、やっぱ。
あ、ないんや。
まあ、あるんやと思うねんけど、関西ほど、うん、引くほどないからさ、マネケンのワッフル屋が。
引くほどあるな、あれ。
ほどあるから。
うん、だって普通にコンビニでも売ってるしな。
あ、そっか。あの、マネケンとビアードパパは、関西でよく見るね、うん、あれは。関東では見えへんね、あれ。
そうか。
あれじゃない。やっぱ二つに共通してるのは、リアル店舗で香りが大事ってことじゃないですか。
いや、マジで。マジで暴力やで、あれ。
ああ、確かにな。
甘い香りの暴力。
バターの香りのね。
うん。
あの、ニュース界でどんな話してたかっていうと、コンビニスイーツがレベル上がりすぎて、リアルスイーツ屋さんはもうやっていかれへんじゃないって、まあよく言われる話だけどね。
ほうほうほうほう。
で、うん、じゃあ、コンビニスイーツでは絶対に出せない専門店の味って何かなって話してて、うん、ああ、やっぱり陸路おじさんだよねっていう話しとったんやけどっていう感じ。
ああ、ふわふわね。うん。
焼きたてがうまいしかもう残ってないじゃんって、うん、勝ち筋は。
うん。
だから、まあ、クリーム後入れとか、パイね。まあ、焼きたてのパイじゃないと、なんかね、サクサクの食感残ってなかったりするから、その辺じゃないって残念くさんは言ってるんですけど、ね。
あれはフレッシュフルーツは？
あ
ー。コンビニの流通でも全然、あれか、いけるか。
カットマンゴーとかカットリンゴとかあるじゃない。
あるあるある。あれ風邪ひいた時重宝すんねん。
あれうまいねんな。まあ、そらフレッシュフルーツよりは味落ちるけどな。
うん。うん、
便利さと値段で、あれでええわってなってくんねんな、あれは。
うん。
え、でも、フレッシュフルーツでどうしてもフレッシュじゃないと美味しくないフルーツとかある？
フルーツパフェ。
パフェ。いや、俺あんま知らんけど、コンビニパフェありますぜ、うん、もう結構。
あるんか。
ある。
ちっちゃいパフェやろ？
ちっちゃいパフェ。ああ、そうやね。なんか、すすきので流行ってるみたいな、ヨドパフェみたいな、あんな感じじゃないよね。
顔より上までこう、伸びるなんか、ロングカップで。
ああ、なるほどね。
あるやん。映え？
コンビニでは売ってへんよね、それは。
うん。あるいはホワイティーとかにも、うまそうやな、パフェやなって思ってる店あるよ。
え、でも、マサトさん、うん、今でも、パフェ、
うん、
食べたいって思います？若くてすごいなって思うんですけど、本当。
あ、喫茶店とかの食品サンプルで、結構そういうメガパフェみたいなのね、散歩しててあるんですよ。うん、
食べたいと思います？
うん。いや、こんなのもあるのねって思いながら。
なるほどね。
コンビニで缶チューハイ買って飲むのが大人。うん、
いや、なんか、うん、あの、僕の人生で、パフェが好きだった瞬間ってめちゃめちゃ短いんですよ。
うんうんうん、
小学校3年生か、小学校6年生までの3年間だけパフェが好きだった。
俺でも高校生の頃、
うん、
住んでた町が田舎で、ガストが一軒あるぐらいやって、なんか高校生のたまり場としてガストによう行ってた時は、やっぱチョコレートパフェめっちゃ頼んでたな。まだ酒覚える前やな。うん、
ああ、そっか。やっぱ酒が、関わってくるんですね、うん、それは。僕がガスト行ったら、何も考えずにビールって頼んでまいりますもんね。
まあ僕はハイボールですけどね。
ああ、ごめん。
ガストはね、各ハイボールの濃いめがあるんだよ。
あるね。
割高です。
プラス100円やったかな、
うん、
あれ。
うん。あれを連打しちゃうんだな。
ああ、そうなってくると、パフェを頼んでる暇がないと。
うん。
ハイボールとパフェはあんまり合いまへん、そ
うだ。うん。でも、山盛りポテトフライは未だに頼んじゃうな。
うん、あれは頼んじゃうね。確かにね。
うん。あとあれ、迷う ヨコーンピザな。
マヨコーンピザな。あれ、俺苦手やったわ。苦手やった。あの、うん、ちょっと前、マヨネーズ特集をやって、マサトさんから、マヨネーズを一番美味しく食べるのはガストのマヨコーンピザですってコメントいただいて、あ、そうなんて思ってガスト行ってマヨコーンピザ食べたけど、苦手やわ、あれは。
あれはな、騙されたと思って食うてみてっていう感じで、ほんまに騙すパターンのあれやからな。
あ、でも、ガストで一番人気ですからね、あれ。だから、あの、美味しいはずなんですけど、僕向けじゃなかっただけの話でね。
昔、椿鬼奴がウクレレ持って、まだテレビ出だした頃に、ネタが終わった後に、騙されたと思って食べてみて、すき家の鶏そぼろ丼って言って去っていくっていうネタがあってんけど。
しだ。
それ見て、騙されたと思って食べてみようと思って、すき家行って鶏そぼろ丼食べたら、全然美味しくなくて。
騙された。
騙されたって思って。
そう。
ほどなくして、レギュラーメニューから消えました。
消えたんかい。
うん、で、また復活したんやったっけな。
うん、やし、あの、牛丼と鶏そぼろ丼同じ値段でしょ、どうせ。鶏そぼろ丼の方が安いなんてことはないでしょ、多分、むしろ高いじゃないですか。その牛丼と鶏そぼろ丼比べられて、鶏そぼろ丼を選ぶ人生なんて、ないと思うんですよね、俺。
まあ、俺はまんまと騙されたけどな。
いや、まあ、もうメニューにないけど。そうだね。はいはい、はい、ということでザネックさんありがとうございます。クリーム後入れとパイはあるかもしれないですね。
タピオカドリンクとかやっぱゴンチャとかの方がうまいんちゃうん、そらコンビニのやつより
かもしんないね。
手出してへんからわからないけど。
いや、ごめんなさい。俺も手出してないかわかんないですけど、多分そっちの方がうまいと思いますよ。
並んでるで、数減った分さ。
あ、そうか。
その老舗的な、だからさっき言ったゴンチャとか並んでるで、梅田。
ゴンチャ偉いよね、本当。
でみんな店の前でこう手に持って写真撮ってるもん。あれインスタにあげんねんだよ、インスタに。うん。
まだあるんや、そのカルチャーは。
うん。
コンビニでスイーツ売りすぎて困ったスイーツ職人はタピオカを売りなさいっていう感じで、次336回して
、うん、ひどいまとめ、
うん、336回は誰が聞いてるかわからない、ウグイス谷どうでもいいニュース大賞でございましたが、よいどでおばあさんからいただきました。いつもありがとうございます。はい、
気に
こんにちは。偶然配信日の前日にウグイス谷に伺いました。お、ほんとすげえ偶然やな。
何しに働きに、
ね、働きに行ってたかもしれへんね、
うん、
こうやってセクハラになるんすかね。
わからん。俺もそういう業界で働いてたし、5、6年も。
うん、いやー、初めて降りたこの駅に少し戸惑いながらも、信濃路やヴァンパイアののでんの向こうに坂谷さんのお姿を重ねながら待ち歩きを楽しみました。いや、まあ本当ガチでいるかもしれませんよね、その辺は。
うん、
その夜のお酒は小さな行列に惹かれて、鍵屋で美味しくいただきましたよ。なるほどね。鍵屋、昔から有名な店ですね。うん、後から大好きな、てこなせんべい店もすぐ近くに会うことを知り、ご縁と感じました。ああ、てこなせんべいって全然知らないですよ、俺。
せんべいはそのまま受け取ってせんべいな？
じゃないっすか。
ベーカ
ー？あ、そうです。
ベーカー屋さん？
あ、そうそうそうそう。うん、そうそうそう、老舗のせんべい屋さんですけどね。
はいはい、
昔ながらの。今度行ってみます。いつかなぜ坂谷さんがこの町を名前えたのかを伺ってみたいです。次回は公園のみと山頂がいいなという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
はーい、どうも。
いやー、いいですね。公園のみと山頂、ぜひ楽しんでほしいです。
大阪の町で駒ヶ谷に近い町ってどこ？
あ、駒ヶ谷というか、うぐいす谷。
あ、そう、うぐいす谷、うぐいす谷。うん。戸賀野町に住むみたいな感じ？感覚？
あ、まあ、近いとこあると思います。戸賀野町ほど、盛り場してないですけどね。
あ、そうなんや。
うん、
だからちゃんとそこに人の生活がちゃんとある
やん。あ、あるある。まあ、うぐいす谷ラブホ街とか、デリヘド街とか、よく言われますけど、
うん、
まあ、言うて、ね、駅の半径2、300メーターの世界なんで、だから、ちょっと行けばもう普通に住宅街ですからね。
ああ、そうなんだよね。
うん、そう。だから、なんやね、重曹とか桜の宮みたいな感じですかね。まあ一番近い重曹やと思うんですけどね。
なるほど。うん、うん、うん。ええとこ住んでんな。
いや、まあいいとこだと思いますよ、普通に。うぐいす谷は、うん。山手線ですからね、天下の。
うん、
山手線で、うん、イメージ悪いから家賃も多少は安いですしね、
うんうんうん、
だからいい場所だとは思いますし、あとあの、
うん、
坂谷さんがなぜこの街を選ばれたかっていうのは、これなんだろう、昔野木ツアーで喋ったような気するねんけど、
うん、
会社の不動産屋がそこを提案してきたからです。それは不動産屋にバイク止めれる物件紹介してって言ったら、うん、会社のね、不動産屋に、
うん、
大田区か台東区かって言われて、うん、台東区の方 か、東京の主要池袋とか秋葉原とか行きやすいから、そっち選んだっていう、それだけの話ですね。
台東区ってあれやろ、お台場とかあるとこちゃうの？
いや、違う。お台場、もうちょっと南の方です。台東区ってあれですよ。上野とか浅草ですよ。う
ん、ああ、下町感がある。
そう。上野の次の駅がうぐいす谷なんですよ。
ほう。
うん。で、大田区っていうのは、あの、羽田空港があるらへ
ん
です、う
ん。大田区は23区で一番でかいんでしょ？確か。
あ、そうなんだ。
じゃあ、それ世田谷区か。世田谷区が一番でかいんだっけ？
いや、知ら
ん。大田区じゃなかったから。
大田区は、はい。まあ、あの、隣川崎ですからね。まあ、あそこも下町なんですけど、東京初めて来るんで、だから、東京駅とか、あの、そういう東京のメインの駅に行きやすい方がいいかなと思って、ウグイス谷に選んだって感じですね。
うん。まあ僕、嫌やけど、関東に住めって言われたら、
はい、
選べんにやったら、杉並区か、横浜。
ピンポイント。横浜も広いけどね、あれは。
野毛
ね。行ったことない。
港未来に住む。
うん、港未来、住めんのかな？まあ一応あるか。
うん、
あの辺ね、案外家賃そこまでじゃないからね、東京とかと比べると全然それは、
うん、
例えばうちの会社のあの横浜支店の支店長さん、転勤してやってきた人とかと話聞いてると、うん、野毛のあたりに住んでるって話とかよう聞いたりするけどね、あの辺、
うん、
まあもちろん決して安くないけど、家賃東京ほど高くないから、あそこは割と住めるらしいね、野毛とか桜木町とかあの辺は、
うん、まあ杉並区は単純にサブカルチャー
な、大月健二、三浦純、
大月健二、多摩、
そうやね、
はい、
あの高円寺とかね、阿佐ヶ谷とかね、
高円寺、そう、うん、
ね、そうですね、はい、ありがとうございました。どんどこ熱帯屋さんから、ラジオ食堂336回うぐいす谷回、昨年の春の日曜、あ、去年ね、はい、朝9時にスタンドバーを通る機会があったので覗いてみたら、スタンドバーっていうのはですね、うぐいす谷駅の南口から歩いて1分ぐらいのところにうぐいす谷南公園っていうのがありまして、僕がそこをよくスタンドバーとして活用してるんで、スタンドバーって言ってくださってるんですけどね。
まあ要は公園や、
あ、そうそう、
公園ってことやな。
あの公園のジャングルジムがちょうどね、いい感じで、立ち飲みのカウンターになってるというね。あそこ素晴らしいですけど。うん、この前、豚尾さんとそこで飲んだよ。
あ、そうなんや。面白そう、うん。なんかあれやな、全く毒がない池袋ウエストゲートパークみたいな感じやな。
くたびれた中年がね、あの、
うん、そう
覗いてみたら、バー使いしてる人とぼんやりしてる人で賑わっていました。さすがですね。
うん、
朝9時ですからね、バー使いしてんじゃないって感じですけども。確かに思い返してみると、日曜の朝なのに子供は全くいませんでした。そうでしょ。日朝見てる時間だからでもあるという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
ほいほい。
まあ、それ以前に僕は、うぐいす谷南公園で子供見たことないですけどね、本当に。なんか、梅田とかでも、東通りとか、
うん、
お初天神あたりに、すごいちっちゃい公園とかあったりするじゃないですか。
うん、あるある。トガノ町って風俗街、ラブホテル街のど真ん中に保育所。
そうだよな。
うん、
お初天神の近くにも小学校があったりするしな。
うん、あれ、どんな人が預けてんやろって、ちょっと想像しちゃうよね。
想像しちゃうし、うん、ああいうとこの公園、うん、子供見たことないもんね、大体。
うん。
まあ、日朝見てるかどうかはわかんないですけど、子供いないですよ、あそこには。
うん。
大体日曜の朝9時に、オープンエアで酒飲んでる奴がおるような公園、子供来るわけないですよね。
僕、母親がね、
うん、
西成区の北つもりっていう、まあまあ一応西成って言ったら結構、デンジャラスタウンってイメージあると思うんですけど、まあその中でもだいぶ住宅街の感じのところの、出身で、
なるほど。
夏休みとかね、ばあちゃん家に泊まりに行ったりするんですけど。
あ、西成のばあちゃん家に。はいはい、はい、
うん。基本的に公園は汚すぎて行ってなかったですね。人糞が落ちてんのよ。
あるよね。
犬猫じゃなくて。
あるある。
もう立派な、モザイクかけろっていう人糞が。
うん。
と、子供が遊んでたらニヤニヤベンチから見てる、前回風呂入ったいつみたいなおっさんが結構いっぱいいてたりすんねんね。
割とハードな環境ですな、うん、それは。
うん。でも住宅街やねんで。
言うて、西成区やからね、うん、世間の人が想像する西成ってめちゃめちゃちっちゃいちっちゃいエリアですから、アイリン地区ね、あれ、
ジャニコチェな。
な、うん、言うて、30分ぐらい間ぐるっと回れるような地域なんで、だから西成区って言っても別に普通の住宅街もあるんですけど、そうだったんですね。まあでもそれも35年前の話でしょうから、まあ今はそんなことないと思いますけど。
はい、いや、訪ねてみたいな。もうなんか駐車場になってるらしいけど、母の実家は。うん。母の実家とか行く前に自分の実家に行けって話やけどな。
ほんまやな。
母には8年会ってませんからね。
ほんまやな。
はい。
はい、そうなのコメントです。あの頃の家族検索からいただきました。
はい。
ルミエールは、貧者の味方だけではなく、普通のスーパーには並ばない食材の宝庫。
うん。
ルミエールって何か知らないでしょ、うん、僕も知らないですけど。
知らん。
ルミエールって。
ディスカウントストア。
ディスカウントストア、ルミエール。あ、そういうのがあるんですね。福岡県内23店舗を展開する。ああ、なるほどね。
ほう。
はあ、はい。そこは食材の宝庫だと。生クジラお久しぶり。あ、そんな売ってるにはすごいね。和歌山からゴンドウクジラ多少表面乾いてるけど十分美味しい。甘い皮ごしま醤油に生姜たっぷり美味しそう。生姜だけはチューブじゃなくて水道してください。お願いします。という形でコメントいただきました。うん、ありがとうございます。
はあ、ローカルチェーン大好き。
そうだね。まさとくんが好きな関西のローカルスーパー何やったっけ、あれ。新鮮感。
フードネトマート。
あ、そうそうそうそう。
石橋のフードネトマート閉まってもたかな。
あ、そうなんだ。
うん。
あんだけ押してたの。
あんなに押してたのに。いや、もうだってボロボロやったからな、や、売ってる野菜とか。
ああ。
いや、お隣のホタルが行け、駅の前のフードネットマートはすごい使いやすいねんけどな。
家の近くじゃなくて、距離のディスアドバンテージも覆すぐらい、ホタルが行けの方が良かったんや。
そうそうそうそうそう、お魚とかお肉とか安くて新鮮。
ああ、そうだったの。空港が近いから新鮮だったりするんかな、そうやって。
いや、それ関係ないよ、別に。関係ない。って空港近いから。
ああ、まず、まずそうやな。
うん。だから、あれなんちゃう、はい、社内規則があんまないんちゃう、もう店長任せなんちゃう、
ああ、あるある。
うん。
あの、ローカルスーパーやったらあるよね。
うん。
最近話題の百道でさえ、
うん、
店長の裁量でかいよね、うん、あそこ。多分。
うん、うん。
なんか変なもんいっぱい売ってるやん、百道って。百円のおさ
み
で。
あ、変な、うん、何これっていうな。
うん、何これ。
ブルボンの製品やのに何これやからな。ブルボンなのに何これやからな。
いや、変なもん売ってるけど。
うん。
なんか、うん、他の百道でも売ってるかなって思ったらなかったりするから。
うん、
結構あるような、そういうの。あ、そういえば、前ちょっと話してた、100円ローソン潰れてしまったかなっていう、最近の僕なんですけど、
うん、はい。
100堂が、マイバスケットみたいなスーパーになるっていう噂が流れてまして。
あ、もう全国的にってこと？
いや、なんかね。
え、だからそれは、ショップ99が、またショップ99って言っちゃった。ショップ99、99、99、99。これ、ショップ99言ったら絶対歌わなあかんっていう決まりな。
決まりじゃない。決まりじゃないけど、はい。
うん。が、100ローになったみたいに。
うん。いや、なんか、
ね。AMPM が全部、ファミリーマートになったみたいに。
小型スーパーに変わるらしいんですよ。100ローが今、変わっていてるらしいんですよ。
うん、
マイバスケットって多分、マサトさんあんま馴染みないと思うんですけど。
うん、ないないない。
関東にはそこら中にあるイオン系列の、
うん、
ほんとちっちゃいちっちゃいスーパーなんですよ、
うん。
コンビニの敷地でスーパーをやるっていう、そういう業態で。
あれやな。こっちで言うコープミニやな。
そんなあんの、うん、あ、まあ多分そんな感じだと思うねんけど。
うん。
百道がマイバスケットにめちゃめちゃ敗北してるらしくって。
うん。
今、ローソンさん的にも、てこいでセントアカンから百道潰して、うん、ミニスーパーに変えてるみたいなんですよ。
うんうんうん。
嫌ですね、ほ
ん
と。
まあでも。
嫌です、
ね。嫌なんかな、うん、
まあなかなか想像しにくいと思うんですけど、マイバスケットはそこら中にあるから、うん、百道が欲しいんですよ。
売ってるものが面白みがないってこと？
そう、面白みもないし、うん、百道ってもう100円で売ってへんやんっていうツッコミは結構あるのは分かってるんですけど、
うん。
でも、百均としての機能もそこそこまだ残ってるんで、やっぱり、
あるある、ティッシュとか買う。
そうそう、ティッシュとか、うん、電池とかね、うん、ペンとか、やっぱりあるとめちゃめちゃ便利なんで、
うん、
いや、だから、嫌ですねって言いたいだけなんで、はい。聞いてくださってるんですかね、このラジオ食堂、ローソンの経営幹部の皆様。俺は嫌ですよ。百道がスーパーなんかになるのは、うん、今経営苦しいとは聞いてますけどもね。
うん、
はい。すいません。あの子の活言さん、ヌミエールの話僕ら一切できないんで、100度の話しちゃいましたけども。はい。うん、お便りありがとうございました。
はい。
はい。またよしみつおさんからいただきました。いつもありがとうございます。
お気に。
はい。坂谷さんに教えてもらったスタンドバード岡本。あ、行ったんや。すげえ。尼崎の名店スタンドバード岡本。お客さん増えてきたから赤星一本で撤収したけど、確かに良い店だったという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
もったいない。ビールだけ飲んで帰ったってこと？
まあ、うん、あ、なんか頼んでたみたいやけど。うん。
お作りがね、すごいですよ。うん、キラキラしてて、
ね。相変わらずね、すごいですね。よそで頼んだら2000円ぐらいしそうなお作りの盛り合わせね。
盛り合わせね。うん、
1000円そこそこで食べさせてくれる岡本ね。
うん、
楽しんでくれたら、嬉しいですけども。うんうん、というか、バサト君、岡本行った？
行ってないねん、それが。ちょっと、満を持したい気持ちが強すぎて、好きすぎて。僕、最終日と最終日の前日に行ってるのね。前の、立花の店閉めるときに。
ああ、尼崎の名店、ね、立ち飲み岡本が閉店するとき、うんうん。
最後に、閉店日の前日に行って、すごい感慨深くなって、うん、もうこれで終わりやなと思ったら、
うん、
次の日に、今日急遽休みになったんで、その岡本連れてってほしいんですけど、っていう可愛い子ちゃんに言われて、
はい。
で、最終日行って、うん、あ、今日も来てくれたんって、岡本のおやさんに言われてん。
うん、
やけど、
うん、
再会した岡本に、一回目行くんは、ぜひその可愛い子ちゃんと行こうかなと思ってて。
うん、
誘ってはいるんだけど、なかなかスケジュールが合わなくて、まあ僕も、ね、
まあお忙しい。
平日しか休みないんで、はい。
ね、
うん。
なんか、行くのに、あと1年ぐらいかかりそうな話してますね、それ。
いや、そんなことない
けど
ね。
そんなことはないですか。
うん、
さっきか、そんな話、ドラクエ好きやから、コンプリートセンターあかんから、うん、一種類も食べてないみたいな話じゃないですか、それ。
だからね、思い入れを大切にするっていうか、
はい。
もうこう決めたらこうじゃないとあかんって思いがち。いかんなとは思うねんけど、それで行動力が低下してる感じはあるから。は
い、いや、ほんとそうですよ。ややこしいこと言うね。
塚口なんてね、チャリでチュッていけるぐらいの距離に住んでんのに、ね、わらず。
そうですよ、本当。阪急沿線ですからね、塚口なんか。電車で行ってもすぐですよ、はい、そんな。
立花に比べたら全然行きやすくなってんのに。
うん。
なんか、オープンしたばっかりは、外そうとは思うやん。
こんでるしね。
こなれてから、うん、
うん。
行こうと思って。まあまあ、それの時期が来たかなと思うんで、ちょっと気合い入れて、可愛い子ちゃん誘いますよ、本当に。
わかりました。
うん、
また
ちなみに、その可愛い子ちゃんはですね、
はい。
LINE のオープンチャットって機能があるのご存知ですか？
ああ、もちろん。
それの飲み会しようぜグループみたいなんで出会いました。
ああ、じゃあご近所さんなんですね。
で、そのオープンチャットは、出会い系やとみなされて、消滅させられました、LINE に。
誰が判定してるんでしょうね。
なんか、ヤフーと提携したやん、LINE って。
しましたね。
2年ぐらい前かな。そっからむっちゃ厳しいなってんやんか。
う
ん、むちゃくちゃなオープンチャットもあったからさ、その不倫相手探すみたいなさ。
あ
キュンベアっていうやつとか。
あうん、いや、なんか、もやっとしますよね、うん。そこで薬物の取引がされてるんであれば、潰されてもしゃあないというか、潰した方がええやんって思うけど。
うん。
出会い系ぐらいいいじゃないですかね、そんな。
いや、だからそれは DMM が、エロ部門をファンザにして切り離したんと一緒の感じちゃう？
あ、そっか。ヤフーはヤフーで別に出会い系持ってるっていうことか、うん、それは。
まあまあ、あるでしょう、お見合いサイトは。
ああ、うん、そう。あ、まあでもそれはあるかもしれない。確かに。
うん。勝手にタダで出会われちゃうみたいなね。
ああ、あるか、それは。
うん。あ、ちなみに今、うん、さっきからずっと言ってる可愛い子ちゃんとは僕何にもないですからね。
あ、はい。別に言わんでいいですよ、うん。
一緒にお酒を飲むだけの関係です。はい。
あ、はい。言わんでいいですよ。
どうにかしたいとは思ってるけどね。はい。
あ、はい。はい。ありがとうございます。
はい。
今治セピードさんからいただきました。
チャス。
はい、チャツ。昨日の昼食、トマト、カッコ、ケチャップ、カッコ閉じると、野菜、カッコ、ポテサラ、カッコ閉じる、豊富で健康、パンチョ、ナポリタン、メガ。あー、相変わらずすごい。今日の朝食、フルーツ、カッコ、アップル、カッコ閉じる、豊富で健康、メガマフィンセット、マクドナルドね。
おー。
メガばっかり行くね。今日の昼食、昼、カッコ、骨スープ、カッコ閉じる、豊富で健康、博多風流、豚骨ラーメン、という形で、大食いジムを抑えています、うん。ありがとうございます。はい。
いや、炭水化物カタやな。
ポテサラは、野菜じゃない。ケチャップも野菜じゃない。
うん、はい。
なんていうか、お元気でよしいことですよねっていう感じで。
いやでも、博多風流豚骨ラーメンはあれちゃうか？ネギとか乗ってんちゃうか？
ああ、ネギも乗って。 ってますし。
キクラゲ的なも乗ってんちゃうか？
海苔も乗ってますよ。
ヘルシーフードやわ、
ヘルシーフード。メガマフィンと豚骨ラーメンは全然普通の朝食、昼食でいけるんですけど、
うん、
パンチョナポリタンメガはすごいっすよ。
それを俺よう分かってないからな。
600g ですかね、パンチョナポリタンメガは。
は
今治製フィードソンって、
うん、
パスタだけはめちゃめちゃ食わんと気が済まないみたいなんですよ。
うんうんうん、
僕これパスタガキ道って呼んでるんですけど、
うん、
ガキ道って仏教のね、うん、地獄の一つなんですけど、いくら食べてもお腹が減ってしまうガキ道っていう地獄があるんですけども、前世でパスタですごい悪いことしたんじゃないかなって思うんですよね。あの普段胃弱だとか小食だって言ってるくせに、うん、パンチョだけじゃないですね。スパゲティ食べるときだけめちゃめちゃ大盛り、うん、僕らみたいなデブでも全然食えない量の大盛り食うんですよね。今バディセフィードさん、うん、なんだろうなって思うんですよ本当。
あれやん、食いしん坊とかでも得意なジャンルみんなそれでやって
たやん。アスリートの話やろそれは。
なんかやたらパンばっかり食えるやつとかおったやんか。
あれ名古屋のモーニング娘やがな。
じゃじゃじゃ。
土山茂先生の名作食いしん坊っていう漫画の話してますけどね。
うんうん。
あれ
主人公は万能型やったけどみたいな。
うん、
だからそれあれちゃう。あのプリクヤでいうキュアパスタなんちゃうの。今
治
さんは。
ああ、そうやね。キュアパスタ、
うん。
いや、実際さ、2年前ぐらいに、デリシャスパーティープリキュアっていうのがあって、う
ん、
キュアパスタみたいなやつ出てきてたので。
あ、そうなんや。
名前忘れたけど、うん、プリキュアの女の子3人が、米担当、パン担当、麺担当やったよ。
ほうほうほうほう。
何やったかな、キュアライスとかそんな、どんな名前じゃん。
ラーメン三重師みたいなもんなんですよ。
いや、そう。スープ担当のの字です、みたいな。ご飯担当、パン担当、麺担当の三人組が電車のパーティープリキュアやったから。あ、それね、だから、ラジオ食堂やってるから、今までプリキュアをで履修したことないから、このデイシャーズパーティープリキュアは、ミントあかんなって思って一生懸命見たけど、8話ぐらいで、おもんないわってなっちゃって、もうって、見てないから、わからへんけど、もしかしたら、終盤で、第4の戦士、キュアパスは出てきたかもしれへんっていう、ことを僕が言いたいわけですけど、それは。
はいはい。
まあ出てきてると思うけど。
うん。
ね、すごいね。今、うん、エセフィードさん。
いや、極めてくださいよ、そのパスタ。
ね、ほんとそうだと思いますよ。
うん。
ありがとうございます。
はい。
ハッシュファン書いてあげました。いつもありがとうございます。はい。
お気に。
鉄鍋のジャン読み直してるが、やっぱり面白いし、料理の発想がすごすぎる。そうですよ、ほんと。改めて、監修の小山慶子をググってみたら、えげつない経歴の人やん。そりゃ、これぐらいの人じゃないと、あのメニュー作られへんわな、ということで、記事紹介してもらってましてですね。鉄鍋のジャン、名作漫画です。多分今月末ぐらいに、ラジオ食堂でも取り上げようと思うんですけども、それの、料理監修をして小山慶子さんっていう人がいてね。
はぁ。
中華とフレンチと日本食を極めたっていう、そういう経歴の持ち主でね。中華の師匠は、陳建民さんに指示したって書いてあってて、うん、いやもう、すごすぎるっていう。
うん、
まあその人が、鉄鍋のジャンを監修したということでね。いやー、うん、凄まじいですねっていう。八章さん、コメント続き。鉄鍋のジャンで知った刀削麺だが、うん、先日、上海に仕事に行った時に、社食で普通に出されていたのには麺食らった。麺だけに。ああ、面白い面白い。
うん、
いや、マジで話すると、うん、削った生麺が袋詰めされているのを調理してはって、漫画で大げさに言ってた希少性は、と少し悲しくなったという形でコメントいただきました。ありがとうございます。う
ん、へえ。
刀削麺ね。
食べたことないわ。
ああ、そうですか。
ないない。
中国人がやってる専門店増えましたよね。この20年ぐらいで。うん、
いや、だから僕、その、プリミティブな、
はい。
いわゆる中華料理としてのラーメンよりか、どっちか言ったら日本育ちのラーメンが好きなので、
はいはい。
だから王将でもラーメン頼まないわけですよ。
ああ、なるほどね。ああ、まあ、刀削麺ってあれね、小麦粉の塊を刀で削って作る麺があって、うん、そうそうそう鉄鍋のジャンの中では、
まあ、削りながら鍋に投げ入れていくような。
そうそうそう。鉄鍋のジャンの中では日本で食べれる店はないみたいな感じで紹介されてたけどね。それは90年代前半の話ですけども、今は刀削麺食べれる店も増えたねっていう感じで、
うん、
で、八章さんが言うには、社員食堂で普通に出てきて、うん、で、それは生麺が袋詰めされてて萎えたって言ってますけど、まあでも、刀削麺なんか業務スーパーでも売ってましたからね、ちょっと前に。
へー、そうなんだ。
いや、売ってましたよ、刀削麺。
うん。
いや、だって、今時、ビャンビャン麺でさえファミリーマートで売ってる世の中ですから
ね。まあね。
いや、まあ、刀削麺とビャンビャン麺、どっちが珍しいかって言われたら知らんけどさ、それは。
ビャンビャン麺はもう字の画数の多さだけでなんか勝負してないから、みたいな感じがある。
まあ、そうや
けど。出落ち感すごいねんけどさ、あれ。
うん。刀削麺も本当で、ね、メジャーになったなって思って。
僕、鉄鍋のじゃん、オリジナルシリーズ全部読んでるはずなのよ。ああ読んだのよ。
はい、ああ読んだ。はい。
でも一回たりとも、うわ、うまそう、食べてみたいって思いながら読んだ記憶がない。
嘘。
うん。
ファッチューチョンとかめっちゃ食いてーってならんかったね。
なんかハクビシンとか食うてなかった？
その後で出てきたけど、ハクビシンと犬の鍋ね、あれ。
うん、そうそうそうそうそうそう。
いや、食べてみたいじゃない。ハクビシンと犬の鍋とか。
いや、
じゃあ、一番美味しそうなのは中盤で出てきた、湯水すぐるの秘書の人が作った子羊のローストが一番美味しそう。
覚えてないけど、ほとんど。なんかバイオレンスやな、この漫画って思ったから。あと、おっぱいな。
おっぱい、ね。
前回も言うだけど。
うん、そうやな。いや、うん、美味しそうですって、鉄鍋じゃ。
美味しそうやった？ほんまに？
うん、美味しそうですよ。
なんじゃこりゃって。だって、オチがさ、
うん、
なんか料理対決でさ、先に審査員に食わした方が審査員お腹減ってるから勝ちみたいなさ。
お前、それ先月話してないんけ、もう、それは。
なんじゃそりゃ、そらそうやわ。それ言うたらおしまいやん、みたいな。
いや、もうなん、いや、なんでよ。美味しそうな料理いっぱい出てきたよ。
そう、
うん、
そうかな。
いや、そうだよ。あの、ジャンが最後に作った、ダチョウ肉に、ウジ虫を寄生させた、霜降りダチョウ肉とか、一回食べてみたいなってなるやん、あれ。
覚えてないけど、もう今聞いただけでも嫌やわ。
ああ、そう、そうですか。ダチョウ肉ってね、淡白な味で美味しい肉なんだけど、パンチがないよねって、油が欲しいよねって言って。で、うん、ラードとかヘッドを注入したら、うん、それもうダチョウ肉の風味がなくなるよねって言って、じゃあだから油だけ追加しよう、ここを追加しようって言って、
うん、
ウジ虫を寄生させる。もうこれだけでもう、どれだけ鉄鍋のジャンが名作かっていう話ですよね。ああ、はい。ああ、この話やめよっか。ありがとうございます、橋尾さん。最後のコメントです。ダイオウイカさん、はい、いつもありがとうございます。
ああ、はい、なんかこの名前出てきたらやっと終われると思え、
いや、
安心するよね。
そうだ。あとは全力飯ですね。はい。
はい。
馬年、馬飯、全力飯って、これダイオウイカさん抱えてますけど、これ、ダイオウイカさん。
やる気元気、いわき。
やる気元気、森脇。はい。ダイオウイカさんが言ってるんじゃなくて、これ、全力飯のキャッチコピーね。
あ、そうなんや。
そうそうそう。
そうなんや。
店頭のポスターに書いてあるやつね。はい。馬年、馬飯、全力飯。だし醤油、ロースカツ、オンザ、親子丼、かっこ梅。すごいね、これ。親子丼の上に、タレカツが乗ってるみたいなもんすよ、
う
ん。
あ、思ってるのと逆やった。うん。
親子丼の上に、トンカツが乗ってるって。
カツの上の卵とじが鳥入ってるんじゃないんだ。
じゃないっすね。まあまあ一緒みたいなもんやけど。まず、トンカツを味わい飲み込んだ後に親子丼を追っかけて食べる。トンカツのサクサク感や卵のトロトロ感がはっきり感じられて、超絶に美味しいです。お超絶出たのがすごい。超絶に美味しいです。カツ丼を超えたカツ丼の正体は親子丼だったという形でコメントいただきました。ありがとうございます。
カツ丼を超えたカツ丼の正体は親子丼ってあれやな。あの、女装っていうのは男にしかできへん行為やから、超絶に男らしい行為なのだみたいな感じやな。
逆説的だね。
悔しかったら女よ、女装してみろっていう。
ほんまやな。うん、
そうで、だから男しかできへんねんで、女装って。
男らしい。
男らしい。うん、うん、まあまあ、それに当てはめるとやっぱカツ丼は親子丼だってことや。
ちゃうやろ。そんなわけないやろ。
そう？
美味しそうは美味しそうですよね。超絶美味しいですわ。さすがに初見ですよ、僕たち。うん、いや、だから、ダイオウイカさんが毎月カツヤデビューしてくれるけど、やっぱり、カツヤを素直に美味しいっていうのはレアだよねって話しとって。で、最近は結構、ダイオウイカさんも美味しいって褒めるメニューもちょくちょくあったっていう印象なんですけど、
うん、
超絶美味しいですわ。初めてですよ、さすがに。
いや、なんか右肩上がりやな、コメント。
いや、
毎月毎月。
だと思いますね。カツヤさんがレベルアップしてるのか、ダイオウイカさんの判定がガバってきてるのかどっちなんでしょうって感じは思いますけども。
そうやね。頭がおかしになってきてるだけ
かもしれない。いや、脳をね、カツヤが侵食してるだけなのかもしれないけど。
うん。
いや、食べたいな、食べたくなっちゃった。ダイオウイカさんにこんなに言われると。多分まだやってると思いますんで、機会があったら食べてみたいと思います。ありがとうございます、ダイオウイカさん。 はい、どうも。はい、ラジオ食堂のコメントは、はい、ツイッターハッシュタグラジオ食堂か、ブログに対するコメントか、坂谷への直接メールで受け付けております。よろしくお願いします。
はい、バイビー。
バイビー。Oh,